ア、聖なる聖なる聖なる主をおめでとうございます。主はよみがえりです、命です。イエス様を信じる者は死んでも生きるのです。この主を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてまずですね、いつものように東日本のために祈ってまいりましょう。ここに立て上げておりますけれども、その他のことについてもお祈りください。また日本の教会クリスチャンをですね、主が持ちしてくださるようにもお祈りいたしましょう。はい、天の父様、主が私たちはあなたが助けてくださいますように、またさらに、今不足していると言われるボランティアを起こし、また足を働き人をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。また本当にこのことが人々が足をあなたに目を向けることとなりますようにお願いいたします。イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。お願いします。ではですね、続いて聖書の中国箇所を開いてまいりたいと思います。見てまいりたいと思います。旧約聖書が民数記から申命記です。そして新約聖書がマルコの福音書となっています。民数記はですね、そのヘブル語のタイトルがアラノデと言われるんですが、イスラエルの民のアラノデの40年の生活が書かれています。特にですね、33章にはですね、アラノデの全工程が記録されています。また80歳でですね、主の命令を受けたモーセはこの、アラノにおいてですね、120歳となり、その兄のアロンもですね死にます。で、この書がですね、民数記と呼ばれるのはですね、何度かですね、民の人口調査がなされるからですね。アラノでイスラエル人口はですね、60万3550人から60万1730人になるんですね。1820人減少したという感じなんですが、何度も何度もですね、民はですね、罪を犯して撃たれたりもしますけれども、しかしですね、これだけ兵士としての数が守られます。そして彼らはいよいよですね、約束の地に入っていくという、そういうところですね。ぜひですね、そのところを皆さん読んでみてください。またですね、新命記、こちらはですね、モーセの遺言とも言えるものですね。モーセがですね、自分の死を前にしてですね、この立法の書をもう一度ですね、神に語り聞かせた、そのような内容のところです。ぜひですね、そのところも読んでみてください。ここにはですね、本当に私たちが御言葉を自分のものとして自分に御言葉を結びつけていくというふうなこともですね、書かれていますね。またですね、新約聖書の方はマルコの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、今回はマルコの福音書の14章を共に開いてまいりましょう。マルコの福音書は14章の3節から16節のところです。新改訳聖書288ページ3番95ページの、 検査の精子を採いてください。では主催者朗読をお願いします。
イエスが御子の上で大乗の主の上におられたとき、せっかくについておられたと、一人の女が、年数で非常に高価な何よりも入れた仏教の希望を見せて、その希望を割り、イエスの頭に届いた。すると何人かの者が信頼して、互いに言った。何のために行為をこんなに無駄にしたのか。この行為なら三百となり二度を見せて、ニコの人たちに施しができたか。そうしてその女を切り捨てました。するとイエスと言われた。その女に気を止めて、なぜこの人を困らせるのか。私のために立派なことをしてくれたのです。あの人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方が来る時はいつでも彼らに良いことをしてやります。しかし私はいつもあなた方と一緒にいることはありません。その女は自分にできることをしたのです。内臓の料理にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に知れます。世界中のもとでも福音が伸び伝えられる心なら、その人の心も働かれて、その人の記念となるでしょう。心で一回言うと、ユダは自分たちの一人であったイエスを言おうとして、大師匠たちのところへ出入していった。彼らはそれを聞いて喜んで、金をやろうと言っていました。そこでユダは、どうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと話していた。その人が、この人たちの祝いの第一に、すなわち、次たちの出入り口を送る日に、弟子たちはイエスに言った。次たちの職業のために、私たちはどこへ行って料理を進めていた。そこでイエスは、弟子のうち二人を送って、こう言われた。港に入りなさい。そうすれば、水がめを運んでいる男の中、その人についていきました。そして、その人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に隣接の職業をする、私の魚はどこか、と先生が言っておられると言いました。すると、その主人が自分で席が整って料理ができたり、2階の車を見せてきました。そこで私たちのために料理をしました。弟子たちは出かけて行っても、港に入ると、果たしてイエスの言われた通りでした。それで彼らは、そこで、キリストの特技のようでした。
お願いします。ありがとうございます。では、皆さん一緒に取材していきましょう。はい。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。マルコの福音書14章8節、ね、ではこのところからこの女は自分にできることをしたのですと出しまして、見事を開いてもらいたいと思います。イエス様はここでですね、来場人シモンという人の家にいたと読んでいただいたところに書いてあります。来場人シモンの家、その家はですね、ベタニアにありました。ベタニアはですね、エルサレムの近くなんですね。3キロほどと言いますね。で、ここから枚方市駅までが4キロなので、3キロというとですね、御殿山と枚方市駅の間にくらいなんですかね。そんなに遠くないですね。十分歩いて簡単にできる距離ですね。で、エルサレムに入場された主の日、今月ですね、31日が復活祭なんですけども、その1週間前が主の日曜日ですね。イエス様はエルサレムに入られた。で、 まあ、この聖書の箇所の中ではですね、その主労の日以降ですね、十字架に疲れるまでの間、イエス様は夜はベタニアに戻って宿泊をしておられたということです。で、そのベタニアというところはですね、まあ、イエス様にとってはですね、非常に親しい、親しみのある町です。で、ヨハネの福音書11章の1節18節を見ますと、ラザロ、そしてマリア、マルタ、こういう人たちがですね、ベタニアに住んでいたことがあります。また、ベタニアはですね、まあ、ここにありますように、先ほど言いましたように、3キロほど離れたところであります。エルサレムから3キロほど離れたところで、ですから、イエス様が活動するですね、その、まあ、拠点にですね、その時、来られたんですね。で、ここでですね、イエス様が泊まられた、大病人、シモンの家、そこはイエス様がよく行かれた家であったようです。この来病というですね、風に訳されている言葉。最近何回かこの歌詞で、この来病という言葉が出てきますが、言語のヘブル語ではタラートと書かれております。で、ギリシャ語ではですね、レプラと書かれておりまして、レプラもタラートもですね、直訳としては、ハンセン氏病となるんですね。で、これは雷病と呼ばれた病気ですね。しかし、この病気が今私たちが知る雷病、ハンセン氏病と同じかどうかということはですね、まあ、2000年の時が経っていますので、わからないわけです。それで、まあ、その言葉にですね、取り扱いに非常に注意しなければならないということが言えます。旧約聖書では、この病気は、汚れた病気だとされて、宿営から出なければならない、そういう病気だったんですね。これは感染する方だと考えていました。で、典型病なんていうですね、天の刑罰の病気だというようなですね、ひどい言葉もあってですね、感染を恐れるあまり非常に差別を受けたという経緯もあります。そこでですね、新改訳聖書の第3版では、無理に翻訳をせずに、言語のサラートという言葉をそのまま用いているんですね。現在ですね、ハンセン氏病はそう簡単に感染するものでないと言われています。まあ、雷病ですね、これはそう簡単に感染しない。しかしですね、この当時のサラートは、汚れた病気とされて人々から嫌われました。しかし、そのような人の家にイエス様は宿泊されたんですね。もちろんですね、イエス様はシモンを癒されたと思います。しかし、病気が治ったからといって、すぐに社会が受け入れてくれるわけではありませんね。なかなかですね、嫌な目を見たりとか、そういうこともあるでしょう。ところがイエス様はシモンの家に行かれました。そして食事をされました。イエス様は完全に大病人シモンを受け入れておられたわけです。私たちは自分と違う存在、また問題のあるものを受け入れるのは難しいことではないでしょう。しかしイエス様はどんな人でも受け入れてくださるんですね。イエス様は同じ愛であなたを受け入れておられます。イエス様があなたを受け入れておられます。さてですね、そこに一人の女性がやってきます。彼女もですね、自分がイエス様に愛されているということを知っている人です。それでイエス様のために何ができるか考えたんです。彼女はですね、香油を持っていました。当時のですね、イスラエルの女性はお金を貯める代わりにですね、香油を貯めたのだと言われますね。まあ、今のようにですね、銀行に簡単にお金を貯金することはできません。まあ、銀行という制度はあったようですけど、そういう仕組みがあったようですけども、それはですね、おそらくですね、たくさんのお金を持っている人たちのためのものであったと思いますね。で、少しずつお金を貯める代わりにですね、交友をですね、貯めていくと言われるんですね。で、結婚するときなどですね、その花嫁としての用意のためにですね、そのお金をですね、その油を打ってお金に返す、そしてその用意などもしたと考えられています。彼女はですね、その自分の持っている香油を持ってきます。 イエスがベタニアで来場人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。彼女のしたことはたった一節で全部書いてあります。彼女がしたことはこれだけです。イエス様が食卓についておられると、純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、壺を割ってイエスの頭に注いだ。彼女は自分の行為をほんの少しイエス様に注いだんではありません。その壺を割ってそこにあった全部を注いだんです。行為の壺というのはですね、口が細いんだそうです。まあ、あまり外の匂いが出ないためでしょうかね。大きな口が開いているとですね、蓋を開けずにバーッと匂いが出てしまいますよね。細い口をしているんだそうですね。だからその油をですね、ダーッとかけようとするときにですね、まあ、なかなかですね、こう時間がかかってしまうんですね。しかし彼女はその壺を割ったんですね。その壺を割って、その中にあった行為を全部イエス様に注いだんです。まあ、高価な油ですので、ほんの少しの香油で十分な香りがするわけです。そうですね、香水なんてものはですね、ほんのちょっとつけるだけですね。まあ、いい香りがですね、まあ、します。まあ、芳香剤なんかをですね、ここでベチャッとぶちまけたらですね、部屋中が大変な匂いがしてしまいますね。これは高価な純粋なナルドの香油なんですから、相当な香りがすぐ入ってますね。でもそれを彼女は全部イエス様の頭にかけた。もう部屋中すごかったですよね。ナルドの香油の匂いでいっぱい。彼女は壺を割ってそれを注ぎました。みんなびっくりしました。家中がですね、香油の匂いでいっぱいなんです。弟子たちの中には憤慨した者もいたと書いてありますね。でも彼女にとってイエス様はそれをするだけの価値のある方です。自分の持っているものを全部差し出すだけの価値のある方です。彼女はまたそれだけの愛をイエス様から受けていたんですね。いや、皆さん、イエス様はあなたを愛しておられます。彼女はそれだけの愛を受けたからと思わないでください。イエス様、あなたを愛しておられます。その愛はご自身が十字架で死んでくださるほどの愛です。それをあなたが自分のものとして受け取るのかどうか、この愛を自分のものとして受け止めるかどうか、それをあなたが自分のものとして受け取るとき、その愛はあなたにあふれ流れていきます。その愛はあなたに流れていきます。神の愛の大きさはこの言葉に表されています。神は実にその一人がお与えになったぞ、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人をお与えになったときに用意された。これが神の愛の大きさです。ご自身の愛を皆さんのためにお与えになった、あなたのためにお与えになった、これが神の愛の大きさです。そしてこれがこの父なる神様の愛、その愛によって父なる神様の御心の通りに私たちを愛してイエス様は十字架で死んでくださいました。ヨハネの福音書を見るとですね、 時に香油を注いだのはマルタの妹のマリアだと言われます。彼女はイエス様にこれから起こることをよく知っていたんだと思います。マリアは何をしていましたか。イエス様がマリアのところに来たとき、ルカの福音書にこう書いてあります。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られて、マルタという女が喜んで家に迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。マリアはイエス様の話を聞いていたんです。働きもせずに聞いてきたという言葉ですね、書いてあります。何にもせずにただイエス様の足元で話を聞いた。マルタはそれをですね、姉のマルタはですね、そのことにですね、ちょっと機嫌悪くしてですね、マリアが働くように言ってください、手伝うように言ってくださいとこう言った節がですね、聖書の中に残っていますね。この時、イエス様は、マリアは大切なことをしているんだとおっしゃいました。マリアは、イエス様の話を一生懸命聞いていました。彼女が、本当にイエス様の十字架と復活の全てを理解していたかどうかは分かりません。しかし彼女はよくイエス様の話を聞いていましたから、これからただならないことが起こるということを分かっていたと思いますね、感じていたと思いますね。それで彼女は香油をそこに持ってきたんです。彼女はイエス様のためにできることをしたんです。イエス様は言われます。この女は自分にできることをしたのです。埋葬のようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあんた方につけます。世界中のどこでも福音を述べ伝えられるところなら、この人のしたことも伝えられて、この人の記念となるでしょうと書いてあります。イエス様は彼女のしたことを非常に評価されました。良いこと、立派なことをしてくれたとイエス様は言っておられますね。ところでイエス様がこれをおっしゃったのは、彼女のしたことに対して弟子たちが怒ったからです。弟子たちは言いました。何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにこういう行いを無駄にしたのか、何のためにこの行為を無駄にするのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。弟子たちは今目に見えるその笑えてしまった香油の壺、そしてそこから全部イエス様にかけられてしまった香油しか見ませんでした。自分たちの主が今からもうしばらくしたら十字架にかかられるということを彼らは理解しませんでした。それで彼女に憤慨し彼女に怒りました。まあ、300デナリというとですね、1日の賃金が1デナリと言われることから考えてですね、まあ、1日の賃金をですね、いくらにしましょう。5000円でしょうか、1万円でしょうか。まあ、これがですね、1万円なら300万円、5000円でも150万円です。安い金額じゃありません。でもその行為を彼女はただイエス様に注ぐために使ってしまったんです。彼らにとっては不満でした。お金がいるのにと考えていました。今からのまだ活動費がいると考えていました。でも彼らが本当に知らなければならなかったのは、もうすぐ主は十字架に使われるということです。お金どころの問題じゃなかったんです。300デナリのお金が手に入ったところで自分たちはですね、決して逃げなければならない時が来ている。それだけ、それどころでないことが起こるのを分からずにいたんです。まあ先ほども言いました、彼女はどこまでイエス様の十字架を理解していたかは分かりません。でも彼女は自分の持っている全てを今差し出すべきだと感じたんです。そうじゃなかったら彼女はイエス様のところに来てですね、イエス様、あの香油のいい香りがするようにしましょうと言ってですね、少しかけて また来週もイエス様がかけますからね、それで済んだはずです。ずっとですね、イエス様にですね、毎週毎週、いや毎日ですね、行為をかけることができたはずです。そこにはたくさんの行為が入っていたんです。でも彼女は当時ではなくて、今それをしなければならないと知ったわけです。皆さん、私たちが信仰生活を歩む上で、聖霊様が今と言われる時があります。その時私たちは踏み出さなければなりません。また捧げなければなりません。しかしそれは、しかしそれがですね、適当な感情やあやふやな示しによるものでないためには、私たちは日々聖書を読み、祈り、主と親しく交わっていかなければなりません。彼女はどうして時が分かったのか。イエス様の足元でよくお話を聞いていたからです。用いて彼女はしたんじゃありません。彼女はよくイエス様の話を聞いていたからこのことをしたんです。皆さん、教会でこんなこと示されました、そういった思いつきで何かし始める人がいます。でも皆さん、私たちはよく御言葉に聞かなければなりません。聖書のお言葉によく聞いて、よく祈って、そして歩んでいかなければならないんです。時にはですね、そこで言われたことは人から見てとんでもないことのように見えるかもしれません。でもその人が毎日毎日御言葉にある生活をしている中で主が語られたことであるならば、ちょうどこのマニアがしたことのように、それが周りからとんでもないことに見えたとしても主を喜ばせることにできることになるんです。しかしその土台にあるのはよく御言葉に聞くことです。主の言葉をよく聞くことです。そして彼女は自分にできることをしたんです。自分の持っていたものを持ってきた。さて、この箇所でですね、主にあって正しいことについて主が裁きをしておられるということも分かります。弟子たちに対してですね、弟子たちは彼女のしたことの意味が分かりませんでした。それで彼女を責めたんです。ところがですね、イエス様ご自身がですね、そのままにしておきなさい、この人は立派なことをしたんだとおっしゃいました。ですからですね、皆さん、あなたが主にあって歩んでいく中で不当な裁きを受けたからといって恐れることはありません。心が痛むこともあるかもしれませんが、主があなたを高くしてください。主があなたを守ってくださいます。信じましょう。主は生きてあなたと共にいてくださいます。弟子たちの判断は間違っていました。でも主が正しい判断を下された。このことでですね、一つあまり言いやすいことではないんですが、皆さんにお勧めしておきたいことがあります。私もそうですが、牧師も間違うことがあります。まあ、私はこう思いますと言ってくださったら感謝だと思いますけどね。しかしそれでも変わらない、変えれないこともあるかもしれません。その時ですね、皆さん、牧師を批判しないように気をつけてください。長年教会に通っていて思うんですが、多くの場合ですね、そのようなことがあるとですね、その本人がその後非常に苦しんでおるのに、悪いのは牧師であるにもかかわらず、牧師を批判した結果をですね、その批判した方がですね、受け取られることを見ることがあります。これがですね、脅しか何かに捉えると困るんですが、しかしですね、本当にそのことを見るんですね。客観的に見て牧師が悪いにもかかわらず、聖書を見ますと、モーセがミリアムから非難を受けるところがあります。あの箇所でモーセはですね、異邦人の女を妻としているんですね。そのことのためにミリアムはそれを非難するんですね。まあ、立法から見ると正しいことなんです。ところがそのことを、彼女がモーセを非難したときに彼女は裁かれてサラートにかかるんです。 体中病に侵されてしまう。ミリアムの言い分が正しかった、正しい部分があったのにかかわらず、そのようなことが起こってしまう。そういうことがですね、もし大きな罪であるなら、私にですね、大きな問題があると思われたらですね、例えばこう、浜本先生おっしゃるとかですね、グループの牧師に言っていく、そういうこともあるかもしれません。それは、私を愛するためにそうしてくださる、それは本当に感謝のことだと思います。まあ、小さなことであるならですね、互いに許し合っていくということです。しかし、何より大切なのは、祈ること。牧師に問題を感じたときに一番大切なことは祈ることです。その時イエス様が正しい判断をしてください。この時弟子たちに対して、弟子たちはですね、イエス様のそばについているリーダーなんですよ。その弟子たちがこの女に対して下した判断について、イエス様は正しいことをしてくださったんですね。ですから皆さん祈りましょう。もし私が間違った時にどうぞ皆さんお祈りください。またですね、互いに許し合っていきたいと思いますけど、ところでですね、ここで弟子たちの間に愛があると思いますか？彼女は弟子たちから愛を感じたと思いますか？おそらく感じることができなかったと思いますね、弟子たちから。しかしそこにはイエス様の愛があったんです。よくですね、教会で愛がないとおっしゃる方がおられます。教会で人と人との間に愛を期待するならば、失望してしまうこと、また不満に感じることがあるかもしれません。しかし教会にあるのは神様の愛なんです。この愛を引き出すのは皆さん、あなたの神様に対する信仰なんです。私たちは人に対して期待して共感するのではありません。神様の愛は人を通して与えられもしますが、しかしその愛は神様からの愛なんです。神が与えてくださる愛が教会にあると私たちは信じなければなりません。私はですね、実は最初教会に行った時、教会に行き始めた時、ちょっと私は変わった人でしたので、あまりですね、快く受け入れてもらえませんでした。嫌なことを言われたりもしました。嫌な目にあったりもします。でも神様に祈りました。教会に愛がない、そんなことは思いませんでした。神様に祈りました。まあ、こういうふうなことで嫌な思いをしましたということも祈りました。でも私は教会を愛しますと祈りました。しばらくしてですね、私はですね、本当に教会で愛されてるなと思います。またですね、本当に牧師先生からも愛されてるなと思うようになりました。たまたまですね、私がその時にですね、一番悲しみを感じたというかですね、のはですね、何かをですね、先生がこう、牧師先生が配っておられたんですね。で、何かカードか何かなんですね。これまた使って持っててくださいみたいに配っておられてですね。で、全員に配られて、私だけもらえなかったんですね。で、たまたま私を見落とされたんだと思うんですけどね。で、その時ですね、こう、礼拝の後みんなでこう何人かが残って交わっています。私だけをもらえなかったです。ものすごい寂しい思いだったんです。でもそのことを、それはその教会に行っちゃった初めの頃ですね。まだ本当にこう教会と中に入り込めてない時です。で、ものすごく寂しい思いをしたんですが、そのことを祈りました。でもその後、私は本当にですね、 まあ、先生からも愛されました。私はよくですね、先生と一緒に食事をしてですね、お風呂にも一緒に行ったりとかですね、本当にですね、そうですね、21からですね、結婚するまでの間ですね、もうですね、親しくですね、交わり、そしていろんなことを教えていただきました。もしですね、その最初の時にですね、あ、教会、あ、先生はですね、私のことなんか嫌いなんだなんて思ってたらですね、教会に行かなくなったかもしれない。でも、私たちが神様に目を向けるんです。神様が人を通して私たちに愛を与えてくださる。ですから私たちは祈りましょう。神様に祈りましょう。また神様に期待しましょう。教会には愛があります。教会にはイエス様がおられる。そしてその愛を受けて私たちは互いに愛し合う。お話を戻します。イエス様がここで受けられた、こういうイエス様が受けられた、こういう、これは皆さん、イエス様の十字架のための準備でした。埋葬の用意にとイエス様は言われます。神様がイエス様の埋葬の用意をこの女性を通してされたんです。そして最後の晩餐の用意がされます。イエス様が継ぎ足しの食事をなさる場所、その場所を、まあ、弟子たちはどこに行って用意しましょうか。で、都エルサレムにですね、その場所が用意されているということをイエス様は言っています。で、弟子たちが行くとですね、そこにはですね、継ぎ足しのためのですね、席が整っている。それが最後の晩餐の場所ですね。イエス様が最後に食事を取られる。そこで何が行われますか。イエス様はパンとぶどう酒を用意されます。そしてお与えになります。コリントの手紙第1、これは生産試験の時毎回読むところです。私は叱られたことをあなた方に伝えたのです。9月中と渡されるパンを取り感謝をするのにそれを先行りました。これはあなた方のために私のおかげです。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の杯も同じようにしておりました。この月は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はパンとブドウ酒とお与えに、それはイエス様の身体、そしてイエス様の血潮ですね。私たちはですね、月に1回聖餐式を行うんですが、カトリックはですね、毎日聖餐式を行うんですね。まあ、聖餐式と言いましてもですね、カトリックではですね、ブドウ酒は祭司しか飲ま、司祭しか飲まないんですね。それでパンだけをですね、信徒はですね、いただきます。そういうふうな生産式を毎日。最近ですね、ある牧師夫人とお話をしていましたらですね、最近はうちの教会、うちではですね、毎日生産式をしますということがありましたね。毎日、はい、毎日するということがありました。で、毎日朝のですね、祈り会の時にですね、生産式を行うそうですね。そして一日を始めるんだとおっしゃっていましたですね。ああ、そういう教会があるんだなと思ったんですが、まあ私もですね、それを聞いてですね、毎週ぐらいやってもいいかなとかですね、ちょっと思ったりもしたんですけども、まあ思いつきで動かないようにしたいと思いますが、しかし、主の御体と父親に預かる、これは主と共にいるということですよね。主に預かるということです。イエス様はそのようにしてですね、十字架に向かって歩んでいかれます。 ちょうど今月の24日、先ほど見ましたようにそれ24日が白の日です。そしてそこから次男週です。皆さん、ぜひ聖書をお読みください。イエス様の愛を覚えましょう。そして、この主の愛に感謝してあります。いただきましょう。またですね、私たちがですね、このイエス様によって救われたものはですね、ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるので主の死を伝え知らせるんです。皆さん毎月ですね、聖餐式の時にこの歌詞をお読みした時にアーメンと言いますね。なぜこの箇所でアーメンというか皆さん分かりますか。あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。皆さん、主の死を告げ知らせるのですというところで皆さん、アーメンとおっしゃってるんですよ。主に愛されています。アーメンじゃないんですよ。主の死を告げ知らせるのです。そうですね。私たちは、この杯と、身体を受けてイエス様が死んでくださったということを伝えるんです。私たちはイエス様の血と身体に預かっています。イエス様は死んでくださいました、よみがえられました、このことを伝えるんです。今回の聖書箇所に出てきた女性のこと、彼女もですね、イエス様に向かってできることをしました。そしてそのできること、彼女にしたできることは、世界中で今私たちがですね聞いている、これはすごいことですね。彼女がですね、ユダヤのこの小さな町で行ったことは、今世界の始まりこのところで私たちが、福音が述べ伝えるところで、この人のしたことも語られて、この人の記念となる立派なことをしてくれたと言っています。皆さん、私たちも主のためにできることをやっていきましょう。しかしですね、そのために私たちができることをさせていただくために大事なことは何ですか。がむしゃらに頑張ることじゃありません。主に聞くことです。主にしっかりと聞くことで、そして主に会ってあげました。そのことをですね、主の前にともに祈っておられました。お願いいたしましょう。また一人の課題もください。主にどういうことか、私たちをしっかりと言ってくれていますし、私たちができることが何であるか、主を知ってくれていますし、私たちにできることI'm going to go to the hospital.
私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、